ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人第13回目をお送りします。13という数字は不吉な数字というふうに考える人もいるようです。何でもキリストが13日の金曜日に十字架にかかったからというのがその言われだそうですが、私はキリスト教の牧師をしていますが、もちろんそんなことは気にしませんし、13っていうことに特別な意味もあんまりないんですよね。そんなことで13回目ももちろん素敵なゲストをお迎えしていますが、その前に前回のペガさんに来ていただいた回を聞いての皆さんの感想を少し拾い上げておきたいと思います。多くの方がツイッターでつぶやいてくださいました。虹パパ生活さん、いつもありがとうございます。第12回拝聴、ペガさんの声はお聞きしていたもののサイレントリスナーでした。長く続いている番組はメッセージを送る敷居が高い気がしてました。ということですね。ポッドキャストの中の人を聞いた機会にメッセージを送ってみようと思います。ということで、そうですね。ぜひペガさんの番組にメッセージ寄せてあげてください。とても喜ばれると思います。タツラさんからもいただきました。ポッドキャストの中の人第12回ペガの屋根裏部屋のペガさん回。なぜ屋根裏部屋なのかの謎がわかりました。ペガさんの人柄の良さが出まくりという感想ですね。ありがとうございます。そうですね。番組の初めの方で、その番組の由来とか、そういったものをお聞きすると、途中から聞き始めたリスナーの方は、改めて再発見することが多いのかもしれません。少しは助けになったのだったら良かったなと思います。大場さんも、コメントを寄せてくださっています。非常に面白かった。ペガさんの人柄がよくわかって、つい笑顔になってしまったよ、ということですね。ここにも、ペガさんの人柄ということが出てきましたね。私ももちろんインタビューをしていて、感じたことですけれども、皆さんにもその人柄が伝わったようで、それは嬉しいことです。ガキオさんは、いいな、私でもできるかなって思わせてくれる、そんな話だった、ということで、ポッドキャストぜひやってください。できますよ。初めての人はね、いつも初めては1回目はみんな初めてなんですよね。で、今日のゲストの方にも、その始まった時のきっかけなんて聞きますけれども、本当にリスナーからやる方に回ることってできるんですよ。ぜひトライしてみてください、ガキオさん。もしあれだったらね、手伝うことがあればお役に立ちたいと思っています。続いて新生ミスターのミスミスラジオ、おそらくこれはポッドキャスト番組の名前なんでしょうね。ポッドキャストの中の人拝聴しました。ペガさんのポッドキャストに対しての思いなどは本当に参考になりますということで、そうですね、技術的なことも合わせてその心の持ち方とか取り組む姿勢なんか、そういうものもですね、現役のポッドキャスターの方々のものを伺うと、そういうふうに心構えを持っているんだ、そういう考え方でもいいんだ、そんな風に受け止めていただけるのかなと思いますね。そういう風にして、何らかの助けになっていったり、また番組を楽しむ助けになっていったら嬉しいなと思っています。皆さんによく聞いていただけたようで、今回も本当に嬉しく思っています。では13回目のゲストを早速ご紹介することにしましょう。今回のゲストはジンキとポテコの話せばわかるからジンキさんに来ていただいてお話を伺いました。本来であればポテコさんも一緒にということだったんですけれども、お忙しい中どうしても都合が合わずにジンキさんだけでの収録となりました。ポテコさんにはですね、またの機会、何らかのことでおしゃべりをしていただく機会があればと思っていますけれども、まずジンキさんのインタビュー、番組紹介に続いてどうぞお聞きください。 ジンキとポテコの話せばわかるは、ジンキさんとポテコさんが楽しいトークをお届けする番組です。テーマは日常生活のさまざまな話題、ポテコさんの一人旅の様子などバラエティに富んでいます。2人のテンポの良い会話、雰囲気の良さについつい聞き入ってしまいます。まるで同じテーブルで友達の話を聞いているかのようです。週の後半に番組が公開され、30回を超える更新が続けられています。ジンキさんとポテコさんと同年代の方、楽しいおしゃべり番組を聞きたい方におすすめです。ポッドキャストの中の人、今回はジンキとポテコの話せばわかるという番組からジンキさんに来ていただきました。ようこそ。
はじめまして、ジンキです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。実際にはこの番組のことを知らない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと番組の紹介からしていただいてもいいですか？
はい。まあ、番組なんですけど、ジンキとポテコの話せばわかるというタイトルでやっておりまして、まあ、私、ジンキと、あと、ポテコさんという女性の方と二人で、やってる番組になります。
中身というと？
そうですね。まあ、お互いが最近気になっている、興味があるようなこととかものであったりとかを、まあ、だらだらと喋っていくような雑談系ポッドキャストっていうんですかね。そういった形でやっております。
じゃあ、中身のその話すことっていうのは自分たちが普段こう気づいたこととか、気になることとか、そういうことになるんですか？
はい、そうですね。なんでまあ、お互い、ちょっとこれ話したいっていうものがあれば、まあ今日はじゃあ、ポテコさんにお任せしたりとか、まあ、どうしても僕が最近ちょっと、この映画見たからとかいうのがあれば、僕が話したりとかっていう、まあそういった感じですね。
そのジャンルっていうのは、今映画なんてことが出ましたけど、
はい。
映画とか、本とかアニメとか音楽とか、はいはい、やっぱりそういう風に偏りがあるんでしょうかね。
偏りがあるかなと思われがちなんですけど、全然そんなこともなくて、もう映画っていうのはちょっと例えで出しちゃったんですけど、もうほとんどなんていうんですか、最近自分の身の回りで起きたこととかが多いですね。
また
結構番組によく言ってるのはポテコさんが一人旅が好きなので。まあ、旅に行った旅行先での話とか、まあ、あとはそうですね、結構、ありがたいことにお便りも、いただいておりますので、まあ、そのお便りから派生して、雑談したりとかっていう感じですかね。
そうすると、まさに雑談なんですね。
そうなんですよ。すごく雑なんです。
あ、いやいや、そういう意味じゃなくて。
あ、いやいや。
雑多なジャンルから、
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです。
会話はとても、まあ、丁寧というか、一つ一つのことを、はい、それなりに、二人でお考えになって話になっているように聞いていますけれども。
ああ、はあ、はあ。いやー、そうですね。まあ、話す上で、多分、そこまで打ち合わせはしている方ではないと思うんですけど、まあ、お互い自然になるべくこう、差し障りないような内容で、話、まあ、なんて言うんですかね。まあちょっと、発言には気をつけてはいますね。例えばよく知らないまま、例えばその映画の話したりとかっていうのもちょっと、ね、ファンの方とかも、もしかしたら聞かれてるかなとか考えながらちょっと、探り探り話してますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、そんなお二人が、ポッドキャストを始めた、そのきっかけとか、こういう番組にしようというふうに考えていった、はい、その辺からちょっと伺いましょうか。
ああ、きっかけですか。まあ、きっかけ、まあ、もともと、まあ、最初はちょっと僕個人の話になっちゃうんですけど、僕が中学3年生から高校1年生ぐらいの頃にかけて、ポッドキャストを、知ってですね。
ほう。
っていうのも、まあ、ちょっと iPod、それこそ発売されてしばらくしてから iPod を買って、そこでまあ、ポッドキャストっていうカテゴリーを見つけて、まあ、その頃よく聞いていたんですけど、まあ、その頃なんていうんですか、クリームシチューのオールナイトニッポンだとか、
はい、
雨上がりのべしゃりぶりんとか、まあ芸人さんのポッドキャストから、まあその中でちょっと素人さんのポッドキャストなんかも見つけて、あ、素人でもこんな面白いラジオができるんだっていうのを、まあ学生の頃聞きながら、まあ山口の田舎の方が地元なんで、それこそ田んぼの中をこう自転車で漕いで通学してた感じなんで、もうずっと、うん、ずっとポッドキャスト聞いてて。
ああ。
はい。で、まあ、いつかやりたいなって思ってて、で、まあ、まあ、普通に社会人になって仕事していく中で、まあ、なんであの時放送局っていうポッドキャストを知りまして、こちらの、ポッドキャストの中の人でも、ご紹介されてた、徳松たけしさんが、やられてるポッドキャストなんですけど、
うんうん、
まあその中で、まあ僕もちょっとお便りを出したりしてて、で、その中で、その中で、ポテコさんが、たまにその投稿、お便りを投稿されたりとかしてるのを。
あ、ポテコさんもその、なんであの時放送局に投稿してたんですか？
そうなんです。
うん、
で、まあ、ツイッター上とかでやり取りしていく上で、で、あ、ポテコさんも、関西に、大阪に住んでるんだってことが分かって、で、まあ、その他にも、いおりさんという女性の方なんですけど、まあ、その方も、なんであの時放送局のリスナーさんで、まあ、いおりさんも大阪住んでるってなって、で、まあ、ちょっとその、ツイッター上で、まあ、なんであの時放送局聞いてるリスナーで、ちょっとまた、僕らで集まりたいですね、って話をしてて、まあ、一回、ちょっと集まる場を、設けて、ちょっと3人でご飯に行ったんですね。
はいはい。
その中で僕が、いや、ちょっとその昔からポッドキャスト聞いてて、いつかやりたいと思ってるんですよねーって言ったら、ポテコさんが私もって言ったんで、あ、じゃあやろうかっていう。
ほー。
はい。簡単に言ったらそんな感じですね。で、その場に行ったそのいおりさんが、イラストとかを描いてる方なんで、あ、じゃあ私が番組のアートワーク作るわってことで、
おー。
今も描いていただいてるんですけど。
はいはいはい。へえ、はい、そういうつながりなんですね。
そうなんです。で、まぁ、ちょっと、後から分かったんです。一緒に番組やろうって、後から分かったっていうか、僕が思い出したんですけど、その僕が、その昔からずっと聞いてるポッドキャストで、トータルテンボスさんって芸人さんの、抜き差しならないとっていう番組があって、その中にもね、クワマンポテコさんが、お便り投稿されてたんですよ。
おー。
はい。番組始める前から、ポテコさんのことは、なんかね、耳に残ってたんですよね、名前が。その、ラジオネームというか。決めてから発覚するっていう、気づくっていうね。そうなんです。そんな感じですね。
へえ。それじゃあ、ポテコさんも、そういう風にして、ポッドキャストを聞いていた方になるんですかね。
ですね。いろんなところにお便り送られてたみたいで。
その中には、ジンキさんと被ってるものもあったという。
はい。そうなんです。僕が知らず知らずに名前を聞いてたっていう。はい。
で、なんであの時放送局の、そうすると、うん、子供番組みたいになるんですかね。
そうですね。僕らはもう徳松チルドレンって勝手に言ってるんで。
そうか。リスナーさん同士での番組ですもんね。徳松さんがこの前出てくださった後に、はい、次に出演していただける方ご紹介いただけませんかっていう中で、前回放送したペガさんと、はい、そして、このジンキさんポテコさんを紹介してくださったんですね。
はい。
で、どんなつながりなのかなと思っていたんですけど。
僕らにとっても師匠みたいな存在なんでね。
そうなんですか。
冷めてます、徳間さん。僕と、ポテコさんは。はい。
ああ、そうですか。実際に、名古屋でお店を開かれたという、あそこにも行かれたことがあるんですか？
はい、もちろん、僕、ちょっと一緒に、ポテコさんと二人でお伺いすることは、ちょっとまあ、タイミング的にできてないんですけど、まあ、ポテコさん、単独で行かれたりとか、僕ももう、二、三回お伺いさせてもらってますね。
そうなんですね。師匠をもう出ないといけないですもんね。はい、
そうです。本当に。師匠お疲れ様ですと。おめでとうございますと。
あ、そうか。
挨拶に、はい。
そんで番組を始めようとしたときに、まあ、パートナー見つかったと。で、絵を描いてくれる人もいると。 で、中身はどうしようっていう話になったんですか？
そうですね。まあ、僕とポテコさんが聞いてる番組はまあ、結構似たり寄ったりだったんですけど、まあ、僕の中でちょっとこうしたいなっていう勝手にイメージしていたのは、これもまたポッドキャストの中の人に出られてたんですけど、迫田大地さんと木村遥さんがやられてるひいきびいきっていう番組僕すごく好きで、あちらも男女二人でやられてると思うんですけど、まあ、あんな感じなちょっとスタイリッシュな雑談をちょっと僕は憧れてて。はい。まああんな感じで男女二人でトークできたらいいなと僕は思ってましたね。
ポテコさんは？
でもポテコさんも、まあ例えば一つテーマ決めて、まあ簡単にトークするみたいな感じを思ってたんだと思うんですけどね。なんでまあそこまで、例えば結構設定がある番組とかあるじゃないですか。なんて言うんですかね。なんだろう。まあ、ちょっと SF じゃないですけど、こうキャラ作りをしてからこう入る。そういう体でやってるポッドキャストみたいなことじゃなくて、まあ、普通に等身大の僕らの身の回りに起こってることとかを喋るような感じにしていけたらなとは、多分お互い思ってましたね。
それは今まで聞いてきたポッドキャスト番組の影響がありそうですね。
はい、非常に大きいと思いますね。
ひいきびいきもその一つですもんね。
はい、そうです。
で、お話になってみて、そうですね、収録をしてみて、実際どうでしたか？
まあ、なんて言うんですかね、お互いその好きなポッドキャスト番組が似てるっていうのと、まあなんであの時放送局はまあコメディよりじゃないですか、コメディじゃないですか。まあお互いその、なんて言うんですか、笑いのツボと言いますか、面白いなと思ってる感覚が似てるっていうのもあって、まあすごい話してて面白かったですね、お互い。
あ、そっかそっか。リスナーさんたち同士という意味では、そういうつながりはあっても、実際にお互い喋るっていう経験は、そんなになかったんですかね、収録までに。
もう全然1回2回あったぐらいだったんで、ご飯一緒に行ったぐらいなんで。
おお。
はい。
それで始めようっていうのは結構冒険ですね。
はい。ただ、そのおかげっていうのもあるんですけど、こう、引き出しがこう、すごく多くて、なんて言うんですか、こう、例えば幼馴染でやってるポッドキャストとかがあるとすると、まあ、昔からのこの、なんて言うんですかね、あの時こうだったよな、っていう、こう、ネタとか、まあ、お前こういうやつだからな、っていうのがあると思うんですけど、こう、ほとんど話したことがない二人なんで、こう、驚きと言いますか、あ、そんなことしてたんとか、逆にこう、俺昔こうやってんって言うとすごく新鮮なリアクションを取ってくれるんで、お互い話で楽しいですね。
そうかそうか。知らないことがいっぱいあるってことは話すことがいっぱいあるってことですもんね。
そうなんですよ。
じゃあ、今は、初めてどのくらいになるんでしたっけ？
はい、5月ぐらいに確か始めたと思うんで、まあ、ちょうど半年ぐらいですかね。
じゃあ、半年経って、で、ジンキさんはポテコさんのことをよく知ってるようになったんですかね？
いや、それがね、全然なんですよね。
全然。
はい。まあ、番組の中のテーマとして、例えばその、嫌いなものとか、こういうところ無理やなっていうのは、まあ、徐々には分かっては来てたんですけど、例えばこう、昔、子供頃こんなだったとか、最近聞いても、それ聞いてないっていうことがまだ全然いっぱいありますね。
ああ、そうですよね。収録以外でも会ってお話しすることってあるんですか？
いやー、めったにないですね。ただ、さっきも言いました、なんであの時放送局を聞いてるリスナーの中で、結構それこそポテコさんと僕、同い年だったんですよ。
うん、うん、うん。
それが結構大きくて、同世代でリスナーで、しかも関西在住でっていうので、まあ、ちょっと集まろうってなって、いおりさんも年が近かったので。っていうのもあったんですけど、その他にも、関西に住んでるリスナーさん、コナスさんっていう方と、あと、コウスケくんっていう、まあ、リスナーの子と、まあ、結構その二人も年が近いんで、まあ、それこそ四五人で飲んだりとかはしてましたね。
でも、お二人の会話という意味では、収録にあるものが結構ほとんどっていうか。
ほとんどですね、はい。
それは最初の頃聞くと、もしかしたら今振り返って聞くと、
はい、
ちょっと面白いかもしれませんね。
そうですね。あ、もうでも恥ずかしくて聞けないですけどね。本当に多分皆さんそうだと思うんですけど、最初の頃の自分のこの喋りがちょっとなんか恥ずかしいっていうのはありますね。
まあそれと一緒に、こうジンキさんとポテコさんの距離感も最初の頃は随分違うかもしれませんね。
そうですね。なんで、それこそ、リスナーの皆さんとほとんど同じぐらいのスタートラインですね。僕がポテコさんのこと知っていくっていう上では。まあ、逆もしかりだと思うんですけど。
じゃあ、お互い初めましてから始まって、リスナーさんも同じように関係が育ってる感じですね。
だから、多分リスナーさんが驚くタイミングと僕が驚くタイミング一緒だと思います。
そっか。
昔こんな部活やっててんって言われて、ってなるのは多分同じリアクションだと思います。
じゃあそれは知ってて、ああ、このことは話させようと思って聞いてるというよりは、純粋に自分も知らなくて聞いてることが多いんですね。
そうです、そうです。なんでまあちょっと話せばわかるっていう、まあタイトルにも合ってるのかなっていうのもありますけど。
あ、そっか。はい、雑談のテーマが話せばわかるっていうだけじゃなくて、
はい。
お互い話せばわかるみたいな。
そうですね。話さないと全然まだお互いのことは知らないんで。
そうなんですね。
はい。
じゃあそんな放送を通して、こんな風になってったらいいのになーとかって思ってることとかあるんですか？
そうですね。まあこれはちょっと、まあ自分たちで言うのもどうなのかっていうのはあるんですけど、僕もポテコさんも結構その、お恥ずかしいというか、ランキングを結構気にしてるんですよ。
ほうほう。
ポッドキャストの。
うん。
まあ、どうせやるからには、まあ、ちょっと上を目指したいというか、多くの人に聞いてもらいたいっていうのがあって、で、やっぱりその、まあ、ランキングが上がったりとか、ツイッターとかお便りをいただくっていうのはすごい、こっちのやる気にもつながりますし、うん、そうですね。もうただただそのお便りが来てたり、そのツイッターでコメントいただけるっていうのが嬉しいんで、まあ、もっと、まあ、こんな言い方したらあれですけど、もっとチヤホヤされたいっていうのは多分お互いあるんでしょうね。
へー。ま
あ、もっとこう、いろんな人に聞いてもらいたいなっていうのがあります。
それは、やっぱり師匠を超えないとダメですよね。
そうですね。やっぱり徳増師匠が、絶大な人気を誇ってるんでね。でまあ、正直その、徳間さんの名前にあやかってる部分もまだまだあるので。
ああ、今はね、小判ザメのように。
そうなんですよ。なんでちょっとね、もっとこう僕らもドーンとこう人気が出たら、その時はまた僕らのリスナーをこう、ね、なんであの時放送局に、を紹介するぐらいの、こうちょっとね、恩返しぐらいを。
大きく出ましたっていうの。
はい。思ってますね。
どうですか？ポッドキャストやって半年、今までこうやりたいなと思って、まあね、思いを温めていた時期がずっと長かったかと思いますけど、
はい。
実際に喋ってみて。
そうですね。まあ、まあ始めるきっかけっていうとあれかもしれないんですけど、先ほど言ったその徳松さんがやられてる、なんであの時放送局の中で、ライロジという番組がありまして、まあ、リスナーさんから、なんて、ボイスドラマと、あと番組のテーマソングを歌うオーディションをやるっていう企画があったんですよ。で、そこからリスナーさんの方がこう参加型で、オーディションを受けて、まあ、そのメンバーになっていくみたいな企画があって、僕それを聞きながら、うわ、すごい、参加したいって思って、で、まあ、僕も、ちょっと遅れてオーディション受けて、合格して、まあ、そのメンバーに入れてもらうことになったんですけど、やっぱり、まあ、7、8人ぐらいいる中で、こう、大人数で、こう、まあ、スカイプで収録するっていうのは、なかなかちょっと難しいなっていう思いがあったんですけど、そんな中、自分らでポッドキャスト始めて、2人でキャッチボールするってなると、すごくこう、やりやすいというか、
うんうん、
やっぱり自分が話したい話がこう、できるっていうので、まあ、すごく、楽しいですね。なんで、まあ、今すごく、なんていうんですか、二人で話すことのやりやすさを、その最初に感じたんで、まあ最初から結構、やりやすいなと思ってましたね。
そりゃそうですよね。七、八人の中で自分の声を響かせようと思ったら、
なかなかね、
人を押しのけてね、喋んないと。
タイミングとかもあるんで、二人でポッドキャストやるの、やりやすいなって思いながら、こう、一発目から撮ってましたね。はい。
そうですよね。もう自分たちの場所であり、自分たちの番組ですもんね。
はい。
マイクの前で喋って、それがこう、公開されていくっていうことについての、恥ずかしさとかためらいとか、そういうものはなかったんですかね。
どうですかね。まあ、編集は僕がしてるので、まあ正直なところ、これはちょっと恥ずかしい喋りだなとか、まあちょっとお聞き苦しいとか、まあ全部カットしてるんで、なんていうんですか。まあ、嬉しい気持ちの方が大きいですね。
うんうんうん。
はい、まあ一応そのリアクションもいただけ、ありがたいことにいただけてるので、最初はちょっと恥ずかしかったですけど、最近はもうちょっと全然そんな、嬉しい気持ちの方が、どうやって反応してくれるかなっていうワクワクの方が大きいですね。
もともとそうやって人前で喋ったり、こう目立つことが好きだったんですか？
まあ、憧れてはいましたけど、まあ、例えばスクールカーストっていうんですか、学校内でこうね、自分の立場がちょうど真ん中でしたね。そのちょっとこう目立つやつとも友達でありつつ、おとなしいことも話せるみたいな、ちょうど真ん中だったんで僕は。まあ、そうですね。まあ憧れてはいましたね。はい。
でも、そういう学校の中で目立つポジションにあえていくっていうのは、
はい、
なかなかできなかった。しなかった。
まあ、その、例えば学級委員長とか好きだったんで、やってましたね。風紀委員長とか、そんなことは。はい。こう、きっちりかっちり、こう、リーダーシップ取ってやるっていう、仕切るのは好きだったんで、やってましたね。ただちょっとその、なんていうんですか、こう、お調子者的な、こう、人気者っていう感じではなかったですけど。
お調子者の立場に立てる人って、なかなか珍しいですよね。
ですよね。それこそその徳松さんとかね、こう、喋りが立ったりする人だったらね、人気者になれると思うんですけど、なかなかね、難しい。一握りやなと思いますけど。
で、おそらく聞いていた番組とかの芸人さんや、まあ、素人の方の上手なおしゃべりっていうのは、まあ、そういう憧れのポジションを実現していらっしゃる方々だったのかな？
そうですね。で、まあ、学生の頃ずっとそれは、僕はその方たちのおしゃべりを聞いてたんで、ああ、そんな言い回しがあるんだとか、こうずっと思いながら、日々学生生活を送ってましたね。うわ、今このクラスのこの雰囲気でこのフレーズ言ったら盛り上がりそうやけど、俺の立場的には言えないとかね。はい。そんなも思いながら。
それじゃあただのリスナーというよりは、やる方の予備軍として意識を持って聞いてるとこがどっかにあったんですかね。
あったのかもしれないですね。もしかしたら、そう今考えると、はい。
で、その時に引き出しに溜め込んだものっていうのが、まあ、やっぱりあるのかな。
そうですね。うわ、そのフレーズ使いたいとか思ったりしますからね、今でも聞いてて。
半年っていう風にお聞きしてちょっとびっくりしたんですけど、番組、もうね、何度か聞かせていただいて。
ありがとうございます。
編集してるからなのかな。すごく、おしゃべり上手なお二人だよなって思っているんですけど。
ありがとうございます。まあ、そうですね。職業柄って言ったらあれなのかもしれないですけど、まあ僕今、社会人になって、営業の仕事を一応今してるんで、なんて言うんですかね、こう、スイッチ入れたらまあ、全然喋れるっていうのは、ありますね。で、まあ、それが、ポテコさんに対して、こう、セールストークってわけじゃないですけど、まあ、普段からこう、人とおしゃべりするような感じの仕事をしているので、まあ、そこまで、なんていうんですかね、苦痛にならないというか。で、まあ、ポテコさんとも、収録前はちょっとアイドリングじゃないですけど、まあ、最近あったこととか、こう、話してると、まあ、その流れで、勢いでいけるっていうところあるんで、まあ、なんか詰まったりとか、こう、沈黙が生まれたりとかっていうのはないですし、ポテコさんもおしゃべりが好きなんで、やりやすいですね。
で、 ポテコさんは関西の人なのかな？
そうですね。関西を在住です。
雰囲気として、関西弁が入ってきたりして、
はい。
いや、なんかここにはおしゃべりの、なんていうのかな。
はいはいはい。
なんかその、あれがいっぱい詰まってるなっていう感じの。
ああ、もうなんかもう生まれ持った DNA がね、なんか、おしゃべりみたいな。
ポテコさんはそういう部分があるんですか？
おそらくそうだと思いますね。結構、おしゃべりするのが好きなんだと思います。
ジンキさんは温めてきたものと、まあ社会人の経験の中でのスイッチもあって。
はい、そうですね。
ですね。ここで本領発揮っていう感じですかね。
いやいや、もう今やりたいことはできてるんで、もう跳ね伸ばしてやってますけどね。
やっぱりずっとやりたかったことなんですね。
そうですね。
あ、そうそう、さっき、ウォーミングアップを兼ねて、温めてからなんていうふうな話も出てましたけど、あれ、収録、どっかのお店でやられてるんですか？
あ、収録、そうですね、場所が、最初の方は、まあ、一発目、序盤は僕の家で撮ってたんですけど、途中から一回公園、外で、収録するようになって、っていうのも、まあ、ちょっと外の、なんていうんですかね、環境音っていうんですかが、まあ、僕は結構好きなんですよ。例えばそのさっき出たヒーキビーキーなんかでも、たまに外収録とかするんですけど、まあ、その公園の空気感とか出るのが僕は好きなんで、ちょっとそういう外でやったりもしてみようかってことで、ポテコさんとやったりとか、まあ、カラオケボックスとか居酒屋さんとかでやったりするんですけど、まあ、ちょっとお店で収録するときは、ちょっと最近、お互いのスケジュールが合わなくて、僕とポテコさんが仕事終わりに合流して収録ってことがあるんですけど、その時も夜8時半、9時ぐらいに会って、まあ、11時までみたいな感じなんで、ちょっと時間がないので、もうじゃあ、もうご飯食べながらちょっとやっちゃるかってことで、はい。まあ、そんなのもありますね。まあ、ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれないんですけど、まあ、僕的にはもう、いいかなと思いながら、
うんうん、
はい、雰囲気伝われば、もう友達となんか飲みながら話してる感じが伝わってくれたらいいなと思いながらやってますけど、
うんうん、
できたら家で本当は収録したいですね。はい。
いやー、注文取るところまで入ってるから、ちょっとびっくりしましたけど。
いや、もうええかなと思って、はい。
まあそれは親しみやすさとか、まあ臨場感とかそういうことを狙ってのことなんですね。
そうですね。
じゃあ、この先、ポテコさんと今、あれですけれども、こう、仲間が増えていったりとか、そういう可能性とかってあるんですか？
そうですね。仲間、まあ、基本的には二人で全然やっていきたいなと思ってますし、まあ一番怖いっていうか、お互いね、モチベーションあるんですけど、その収録の日程が、もしかしたらなかなか合わないってなってくると、まあどうしようかなっていうのもありますけど、まあ基本的に今んとこ、なんていうんですか、こう、新メンバーとかそんな大幅な追加とかも考えずやってますね。
じゃあ、このジンキとポテコのっていう部分が、これからも生きてくるわけですね。
そうですね。で、もしやりたいとしたら僕がまた別で、やると思いますけどね。
おお、そうか。それだけこうポッドキャストに対してのこう意欲っていうか、やりたいっていう気持ちは、
はい。
まあ、一つの番組に収まらないかもしれないぐらいあるっていう感じですか？
そうですね。もういろんなの聞いてたら、これやりたい、あれやりたいって正直なってしまうので。まあ、例えばですけど、今はそのポテコさん男女二人でやってますけど、よくある、見かけるのがこう男三人でとかやってられてる番組とか多いじゃないですか。まあそういった形だったらまたちょっと違うね、話の持ってき方とかもできたりするのかなとも思いながら。まあでも、現実的に見てちょっと一個で今いっぱいいっぱいなんで、まあ、
うんうん、
まあやらないと思いますけど、ちょっとやってみたいなっていうのはありますね。
気持ち的には、まだまだ、内側に、こう、意欲的なものがある。
そうですね。それこそいろんなの聞いてたら余計ね、羨ましく。隣の庭は青く見えてしまいますね、やっぱり。
いやー、その羨ましいとか憧れとかっていうのを実際に形にしていけるっていうのは、いやー、すごいことだと思いますよ。
いやいやいやいや、なかなかでもエネルギーはいりますから大変ですね、皆さん本当に。
じゃあその収録の実際のところを今度は伺っていくことにしたいと思います。ジンキとポテコの話せばわかるから、ジンキさんに来ていただいています。後半は収録の実際について伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初の質問ですけれども、収録の環境について教えていただけますか？
はい。まあ基本的にはなんですけど、僕の家で収録するようにしてます。ただ、まあたまに、公園で撮ったりとか、お店ご飯食べながら外で撮ったりとかもしてますね。
ご自分のお部屋という場合には、何かその収録の環境で気を使ったりすることってありますか？
いや、逆に、あまり気を使わないようにしてます。まあ、空調の音とかはさすがに気を使ってますけど、まあ、そうですね。飲み物を飲んだりとか、食べ物を食べたりというのはそこまで神経質にならないように、逆に自然な感じでいけたらなと思ってますね。
宅急便が来てもそのまま流すかな？
ああ、流しますね。なんか、会話の中でちょっとね、まずいことがあったら切りますけど、まあ、ちょっと僕が、飲み物取ってきたりだとか、まあ、そんな感じで、自由な感じでやってますね。
じゃあ、リスナーさんもジンキさんの部屋に遊びに来たみたいな感覚でいいのかな？
ああ、そうですね。めちゃくちゃ狭いですけどね。みんな入りきらないと思いますけど、まあ、それが、そんな感じが伝わったら、公園でね、ハンバーガー食べながら収録してる感じとかが伝わったらいいなと思いながら撮ってます。
じゃあそこはあえて、静かなお部屋で物音一つ立てずではなくて。
そうですね。はい。環境音がうるさくない程度ぐらいですね。うんうん、はい。
そんな収録ですけど、機材はどんな風になってますか？
はい。機材はですね、今使ってる機械があるんですけど、これがですね、それこそ今、この番組、ポッドキャストの中の人で、迫田大地さん。木村遥さんのひいきびいきで紹介されてた、迫田大地さんが使用してるっていう、ズームの機械を、僕がちょうどその、ポッドキャスト始めようって思った時に、この番組が始まったんで、すごく聞いてたんですよ。
はいはい。
皆さんどんな機材使われてるとか、なかなかこうね、聞けないではないですか。番組の中だったら。うわ、すごいいい番組だなと思って聞いてて、で、迫田大地さんがズームの機械買ってるんやったら同じやつにしようと思って、見てたんですけど、まぁ、ちょっとね、いろいろあったんですけど、まぁ、迫田さんが使ってる機種の、まぁ、ちょっと下ぐらいのやつの、ズームの H1 ハンディレコーダーっていうやつを使ってますね。
はい、細長いやつですかね。
細長いやつです。
はい、はい。あれいいですよね。取り回しが楽でね。
はい。で、その外収録もちょっと考えてたので、まぁ、持ち運びやすいものがいいなと思ってたんで、
ああそうなんですね。あ、この番組もちょっと役に立ってるじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ役に立ってますよ。
じゃあ、トクマスチルドレンの端っこのところに、こう、ポッドキャストの中の人、チルドレンも、ちょっと入れといてください。
もちろん、もちろん、もちろん、ちゃんとこう、DNA は受け継がれてますので。
そうなんですね。
いや、本当に、はい。
じゃあ、その、ボイスレコーダーというか、あれ、PCM のレコーダーかな。それで、二人の声をそのまんま。
そうですね。
じゃあ、間に置いて、それを挟んで、会話をしていて、周りの音もそこに入ってきて。
そうですね。そういった形で、やってます。
どうですか？ご自分たちの声と、まあ、周りの音と、だいたいバランスというか、
はい。
ちゃんと取れるもんですか？
そうですね。まあ、こう、なんていうんですか、ラインアウトっていう、プラグのところに挿して自分、イヤホンで自分の声聞きながら撮ってるんで、まあ、なんとなくこう、二人でこう、二股のイヤホンにして自分の声とボリュームか、確認しながら撮ってるんで、まあ、なんとなくは大丈夫かなと思ってますけど。
ああ、なるほど。
あと、まあ、この、レコーダーにした、きっかけっていうんですかね、決め手が、これ三脚、スタンド立てて、風よけっていうんですかね、ふわふわの マイクのこの外側につけるやつ。
うんうん、
あれをつけて、こう立てて収録ができるんで、こう iPhone とかで撮るよりもこう収録してる感が出てるんで、
はいはい。
お互いちょっとモチベーションが上がるっていうのがありますね。
レコーダーをポンと置いてというよりは、ちょっとこう三脚に立てて、もしゃもしゃもついて。
もしゃもしゃつけて、はい。
そこからモニターで音も自分で聞きながら。
はい、そうですね。
じゃあコンパクトだけど随分こう収録してる感がありますね。
そうなんですよ。そこがちょっとね、お互い、うわ、めっちゃ収録してるっぽいって言いながらね、最初撮ってたんで、楽しかったです。
その収録してるっぽいっていうのと、こう、お互いがいつもみたいな話っていうのは、こう、バランスとか両立とか難しくないですか？
今までもちょっと正直難しいです。こう普通にそれまでアイドリングで、いや今日こんなことがあって、で、わーって仕事の話とか喋った後に、じゃあ、録音ボタン押すよってなったら二人ともちょっと緊張しますね、やっぱり。やっぱりそれはどうしても。
そうでしょうね。そこが必要な緊張感と、不必要な緊張感とあるのかもしれないですね。
はい。で、まあ、それに付け加えて、いつも僕ら、本編終わってエンディング曲流れて、一回フェードアウトしてからもう一回おまけでちょっと数分間だけ音声付け足してるんですけど、そこは逆にこう僕が録音ボタン押すとか押さないとか言わずに勝手にこう録音ボタン押して、普通のこういや今日こんなんがあってとか、その喋りの中でちょっと面白いとこあったら使おうかなっていう時に使ったりしますね。実際そっちの方が面白かったりするんで、はい、
そうですよね。もう、あれじゃないですか？あって、よっていう、そこからスイッチ入れっぱなしといたら。
いや、そうなんですよ。それはそれでね、ありなんですけどね。でも、そうなってくると、こう、いや、それ放送で、よう使わんわっていうことまで言っちゃうんでね。
そっかそっか。
そうなんですよ。
ネタの収集やシナリオの準備等についても伺わせてください。
はい、ネタの収集、シナリオ準備。まあ、お互いその番組のコンセプトである、ちょっと話したい、最近気になってることとかを、まあ、あらかじめ今週こんなん話したいなーってこう思い描きながら集合してアイドリングで話す感じですね。打ち合わせ。今日俺こんなん言いたいんやけど、いや私これ言いたい。じゃあ、最初あなたがこれ言って、後半俺が言おうかとか、あとはもう最近はそれこそありがたいことにお便りがたくさんいただいているので、お便りの中からじゃあこのテーマピックアップしてとか、この質問にじゃあ一本も答えようかっていう感じで、あった時に当日ほとんど決めてる感じですね、最近は。
じゃあネタを、まあ、温めておいて、持ち寄って決める。
そうですね。で、なんかお便りの質問とかであらかじめ考えておきたいと、こととかあれば、事前にポテコさんに、お便りを、メールを送って、こんな内容来てるから、例えば好きな女優さんについて考えといてとか、作品について調べといてとか言うんですけど、基本的には、ポテコさんにお便りは見せないようにしてましたね。で、まあ、その場でリアクション取ってもらえたらいいかなっていうので。
一回の収録って何本か撮るんですか？
そうですね。一回の収録で、まあ、大体一本30分、35分ぐらいに、しようと心がけてるんですけど、まあ、それを2本分撮ってますね、一回の収録で。で、まあ、なんで僕ら、まあ、スカイプ収録ではなくて、直接会って収録したいなっていうのが二人で話してて思ってたことなので、2週に1回、二人で顔合わせて、二本撮ってっていう流れですね。
じゃあ一週間に一本ずつ公開をして。
そうですね。で、各週であって、二本撮ってっていう形ですね。
では、録音の時に気をつけていることを教えていただけますか？
はい。そうですね。まあ、自分らで言うのもなんですけど、僕らはそのちょっとね、ランキング上に行きたいとか、もっと人気者になりたいっていう、その、よこしまな願望が結構原動力になってたりするので、例えばその誰か、ちょっとこれを言って嫌な思いする人がいるんじゃないかなとか、まあそういったところにはちょっと気をつけてはいますね。例えば、何ですかね、ちょっとこう、例えばその芸能人を叩いたりだとか、そういったことじゃなくて、こう、もうなんか、楽しい、ふわっとした話しようぜ、みたいな感じでやってるので、そういったところでちょっと、まあ、デリケートなところにはあえて、首突っ込まなくていいかな、と思いながら、それは編集でも気をつけているところですね。
中身として面白いというかね、話題性があるのは、ちょっとこう、外れていくというか、タブーを犯すというか、
はいはいはい、はい。
まあ、ね、炎上まではしないまでもっていう、そういう番組もなくはないと思うんですけど。
そうなんですよね。それも面白いんですよね。例えば、まあその下ネタとかね、例えば、下ネタとか、その、誰かをこう、なんていうんですか、否定したりっていうのも面白いのは重々承知なんですけど、それで僕たちその、なんていうんですか、叩かれるのがすごく怖くて。
あ、そっか。
はい、もう、ね、叩かれたくないからおとなしくしてよっていう感じですね。はい。他でちょっと、なんか面白くできたらいいなっていう。
じゃあそこは割とこう、優等生的な、みんなから愛される路線で。
はい。まあ、それか、まあ、臆病というか。はい。そういった感じですね。保守的なね。
実際にはあれですか？マイクがオフになっている時には、そういう会話もあるんですか？それをあえてセーブする感じ？
いや、まあ、ないことはないですけど、あまりお互いそこまで言うタイプではないので、はい。そんなに言ったりしないですね。まあ、それこそ、なんて言うんですかね。幼馴染の男友達とかだったら僕ももしかしたらこう、言ってしまうのかもしれないですけど、
うんうん、
言ってまだね、その、最近出会ったね、女性の方とそこまで話できるかって言ったら、そこもあるんでね。
なるほどね。
はい。
じゃあそこは自然と、こう。
そうですね。まあ、良識の範囲内でっていう感じで喋ってますけど、はい。
だそれが遠慮になることとかっていうのがあるのかな。
うんうん。いや、そこがね、自然と、まあ、あえてそこを言いたいけど言わずにっていうんではなくて、まあ、お互いその、話したいとこはそこじゃないみたいな感じですね。そこを掘り下げて、こう、話題を広げようっていう考え方じゃなくて、もっと別の方向で面白くしていきたいっていうのは多分、お互いこう、ハンドルの切り合いっていうんですか。その方向は似てると思うんで、あえてその、あぜ道に行くようなことはお互いしないんで、そこまでフラストレーションはたまらないですね。
お二人が考える面白い部分っていうのは、どんな風なことなんでしょうね。
まあ僕はそうですね、その芸人さんとか、それこそなんであの時放送局さん聞いてたら、こうちょっと、なんですかね、面白いフレーズ言いたいっていうのは、言葉でこう笑かしたいっていうのもやっぱりありますし、まあ、なんていうんですかね、起承転結とかうまく話せたらいいなっていうのはありますけどね。なんでこう人を罵倒してとか自分をこう、なんていうんですかね、自分のこのマイナスの体験をネタにしてとかっていうよりかは、うん、そうですね、ちょっと難しいですね。ちょっとこの話ちょっと難しいっすね。
それが、なんであの時放送局から、自分がこう、受け取ってきてるものだったり、まあ、ひいきびいきの中から自分が憧れてるものだったり、
そうですね。
そういうものなんでしょうね。
で、まあ、ポテコさんが結構変なことする人なんで、勝手に、勝手にこう、ポテコさんも、多分、ポテコさんも僕もお互いこう笑わせたいっていうのが強いんですよ。僕はポテコさんを笑わせたいし、ポテコさん僕を笑わせに来てるので、だから必然的にこう、なんて言うんですかね。もう全然伝わらないのにポテコさん顔で僕に笑い取ろうとしてきたりするんで、変な顔してきたりするんで、まあそんなやってるとまあお互いも楽しいしってことで、まあ楽しい雰囲気は自然に生まれてるんじゃないかと思いますけど。
雰囲気なんだな、そうすると。
そうですね。そんな感じの空気が作れたらいいなっていう。
じゃあ、編集をされているということですので、編集の方法なんかについても伺いたいと思います。
はい。編集は僕が全部やってるんですけど、編集もまた出てきます。ポッドキャストの中の人という番組で、またこれも僕ら二人が敬愛する沢田信也さんが、おっしゃってたオーダーシティ。
はいはい。
を使ってます。これも、ポッドキャストの中の人で僕は聞いて、あ、そうやってやるんやって聞いて、使うようにしました。
ペガさんも、なんか沢田さんに教えてもらったって、
はいはいはいはい。
おっしゃってましたよね。
そうですね。で、はい。僕も編集する上で、やっぱり誰かに聞かないといけないなと思いながら。で、まあ、それこそ師匠である徳増たけしさんに、まあ、連絡して、ちょっと、どういうの使ったらいいですかねとか相談してたら、まあ、これがいいと思うよって、こう、師匠からね、徳増さんから教えていただいたんですけど、まあ、最後に徳増さんが、まあ、全部これは沢田信也さんの受け売りだけどねっておっしゃってたんで、やっぱり沢田信也さんやと思って。
そうなんだ。
そうです。
ああ、沢田さん、虎の巻、こう、出してくれるといいんだけど。
いや、本当にね、そういう音声公開してくれたらすごくね、いやでもこのポッドキャストの中の人で、ポッドキャスト始める方、すごく助かってると思いますよ、本当に。
ねえ、オーダーシティ、じゃあ、孫に当たるのかな、ジンキさんは沢田さんの。ちょっとそのノウハウを、ちょっと公開してもらってもいいですか。
は
い、
ノウハウ、そうですね。
まず
ノウハウ、
音源がありますよね、はい、録音した、取りっぱなしの、どのくらいの、あれかな、3、40分の音源がありますよね。それを、
まあ、そのままオーダーシティに貼って、まあ、オープニングとエンディングのとこだけ、BGM というか曲をつけてるんで、まあ、それをこう、貼り付けて、重ねて貼り付けて、で、最初のタイトルコールと、あとそのエンディングのところとおまけの部分は全部切って一回一回、撮ってるんで、まあ、それをこう、うまく組み合わせてっていう形ですね。で、あと気をつけてるのが、やっぱりこう、お互いこう笑わせようとしてるんで、こう、自分たちでこう笑う笑い声が、やっぱりたまに大きかったりするので、そこの笑い声の部分だけ音量をこう調節したり、っていう形ですかね。はい。
音量が大きいっていうのはどういう風にしてわかるんですか？
なんていうんですかね、このグラフと言いますか、波形って言いますか。
波形、波形。うん。
あそこがもう明らかにガーってこう上がってるところがあるので、あ、ここで爆笑したんだな、俺がと思いながら編集してますね。それを下げてっていう。
そこの目立つ部分の音を加工するっていうのはありますけど、他には音の加工っていうのは？
あとはまあ、例えば外で収録している時だとか、他の人の話し声が入ってたりとかするのは、たまに切ったりしてますね。あと、まあ、そのペガさんが前回おっしゃってた、そのノイズを、っていうことはしてないですね、僕は。
ああ、環境音として。
うん、はい。一回そのなんか、チャレンジしてみたんですけど、なんか、全体の声がちっちゃくなっちゃってよくわからなかったんで、まあ、そこまでうるさいノイズも、幸いなことでスカイプではなく直接会ってやってるので、まあそこまで音質も悪くないかなと思いながら、ノイズは取らずにそのままやってますね。
取るときにね、声が十分大きく入ってれば、きっとその後ろの音と声とがこう区別できるのでいいんでしょうね。
そうですね。
そっか、そういう意味でもボイスレコーダーにイヤホンを突っ込んで、聞きながら取るっていうのはいいのかもしれませんね。
自分の声の音量がある程度大きくないとっていうところはあるので。
で、その、今言ったような加工をして、最終的には MP3 ファイルかなんかに、書き出す。
そうですね。
そうしましたら、それを今度公開していくことになると思うんですけれども。
はい。
その公開はどちらで？
今はシーサーブログの方でしてます。
今はというと？
最初は、サウンドクラウドというアプリでやってたんですけど、
うんうん、
媒体でやってたんですけど、それも、まあ、徳増たけしさんであったりとか、あと、川崎イエローのイエローイエローハッピーっていう番組やられてる川崎イエローさんにもちょっとお話をお伺いしながら、サウンドクラウドでいいんじゃないっていう話を聞いてやったんですけど、ただ、有料会員にならないと、その無料会員だと結構その容量が狭く、小さくて3時間分ぐらいしか上げれなかったんですよ、確か。無料では。で、第5回かそれぐらいで、これ以上上げると1回が消えちゃうってなって、
うんうんうん、
まあ急遽引っ越しというか、その時もこういろんなね、ポッドキャスターの方に話を聞きながら、
うんうん、
やりましたけどね。なんでまあ序盤にそれに気づけてよかったんですけどね。
そうですね。
はい、後からやるとすごく大変だったと思うんですけど。うん、
で、今はシーサーブログ。
はい。
どうですか？シーサーブログ。
あ、特に、 アップもしやすくて、やっぱりいいですね。ポッドキャスターの方が多くが使われてるということで。
うんうん。
はい、ただ、そのサウンドクラウドのいいところっていうのは、いいところで押されたのが、その、視聴履歴っていうんですか。結構こと細かに出てくるので、何人が聞いたとか、確か、時間帯によってとか、その話数によってとかも出てくるので、やっぱりこのね、チヤホヤされたい僕らとしては、モチベーションが上がりやすいっていうのがあったんですけど、まあでも、シーサーブログでもね、あの、アクセス数っていうんですか？あれも、まあ見れることは見れるんで、まあ全然問題ないかなという感じですね。
うん、シーサーブログって、おそらく、
はい。
2ギガの壁があるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
そのうちそこに到達していきますかね。
あれですね、無料で上げれる限界。そうですね。
ただね、多分、私他の番組でやってるの2ギガになった頃に、
はい。
なんかもうちょっと上げられるように、向こう側がしてくれて、
はい。
結局無料のまんま2ギガ以上上げてるような気がするんですよね。
ああ、なんか、僕もちらっと聞いたんですけど、なんか申請したら、追加でちょっと容量持たせてくれるみたいなのは聞いたので、まあまあ、なんとかなるかなとは思ってるんですけど。
まあ100回ぐらいの時かな。ね、
行けたらいいです、行きたいですけどね。
シーサーブログでの公開ですね。で、それを宣伝していくときにはどんな風な方法をとっているんでしょう。
基本的にはツイッターの方で、番組のアカウントを作っておりますので、そちらの方で配信したタイミングで告知をしてます。で、まあ僕とポテコさん個人のアカウントでリツイートしたりだとか、そういった形ですね。
こっちやほやされたいお二人としては、
はい。
もうちょっとなんかいろんなことあるのかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。ただ、あんまりこう、わかんないんですけど、個人的なね、SNS で紹介しすぎるとこう、知り合いに聞かれるのは恥ずかしい
あるんで。それはダメなんだ。
ちょっとね、いや、そうですね。友達言ったりはし、僕、仲いい子には言ったりしてるんですけど、何ですか、こう広がりすぎて、例えばね、職場の人とかに聞かれたらさすがにちょっと恥ずかしいかなとか。
ああ。
はい。まあ、でも、一応、もしそこまで行った時のために、何て言うんですか、例えば職場の悪口とか、そんなお互いは別に言ってないですし、まあ、問題はないんですけど、そうですね。極限もリスナーのね、伸びが落ちた時にも最終手段で取っとこうかなっていうのはありますけど。
ああ、そうなんだ。一番身近な人よりは、こう、もうちょっと外の人に広まってってほしい。
いや、本当にそうですね。もうそれこそ、ポッドキャストって何みたいな感覚でね、始まるんでね、ポッドキャスト聞いてる方に聞いてもらえたら嬉しいなっていうのはあります。
じゃあ、ご家族とかは、
いやー、伝えてないですね。ポテコさんもそうだと思います。確かそうだったと思います。はい。
そうですか。なんかちょっと不思議な感じですね。
あ、そうですか。
うん、わかるような気もするけど。
あー、ちょっと、まあ、勝手に僕らの中では、ちょっとなんていうんですか、こう、なんていうんですかね、こう、裏の顔じゃないですけど、そんな感じも楽しめてるんでね。
うん、うん。
まあ、ちょっとあんまり、普段とキャラがめちゃめちゃ違うってわけじゃないんですけど、
うん。
急にこんなベラベラ喋ってるの聞かれたら恥ずかしいっていうのはありますね。
やっぱね、クラスのカーストで真ん中にいた。
そうです、そうです、そうです。
自分としては。
はい。こんなやつやったんかとか思われたらね。秘めたるね、思いがこう溢れ出てるんでね、ちょっと恥ずかしいんですけど。
特別にキャラを作ってるわけではないけれども、やっぱりこう、ちょっと憧れた挑戦してる部分の自分たちっていうのは、こう、普段の人に知られるとなんとなくって感じですかね。
まあ勝手に思ってるんですけど、まあもうちょっとこうね、50回とかそれぐらいまで行ったら、まあ言っても恥ずかしくないかなっていうのありますけどね。
もう十分ね、そういう意味では恥ずかしくないとは思うんですけど、本当はね。
ちょっとね、もっとこう、もっとこう上に行ってからこう、俺やってるんだけど、みたいな感じで知りたいなっていうのあるんで。僕はですけどね、ポテコさんはでも、職場の方とか何人かにも紹介してるってもおっしゃってましたし。
リスナーさんから結構、メールが来たり、コメントがあったりっていう風に聞きましたけれども、それはもともと、寄せてくれる方々だったんですか？
そうですね。まあ、 結構序盤の方にいただいたのは、それこそなんであの時放送局さんの方で、あ、そうですね、告知っていう宣伝の方法っていう言い方したらあれですけど、それこそ番組、なんであの時放送局の中で、まあ、ちょっと名前出していただいたりとか、他の番組さんで名前出していただくのは結構大きいですね。
うんうんうん。
例えばハンニバルレクチャー博士っていう番組であったりとか、境目線引きっていう、まあバラエティー、ごめんなさい、趣味ですね。ゲーム趣味の枠にある番組なんですけど、その中でもこう何度か名前を出していただいて、やったりとか、そうですね、大々だげな時間さんとか、他の番組でやっぱり名前出していただけると、やっぱりアクセス数伸びますね、すぐに。
それは意図的に、今度名前出してくださいよって言っとくんです
か？いやいやいやいや、そんなことはしないですよ。はい、たまたま聞いていただいて、最近こんな番組聞いてっていうのを言っていただけたりとか、まあなんであの時放送局はまあそれこそ僕もその向こうの番組にね、オーディションで参加してたんで、はい、あ、番組始めたらしいですね、みたいな感じでちょっと話も振っていただけたりとかしたので、最初のお便りの方はそのなんであの時放送局であったりとか、そのリスナーつながりの方が最初は多かったんですけど、まあ途中からそれこそ初めて、ポッドキャストにお便りしますって方だったりとか、そうですね、全然知らない、まあそういうことをリスナーさんからいただいたりとかしてすごく嬉しいですけどね。
かつては自分がリスナーとして投稿する側だったと思うんですけど、初めてこう、あ、この人は、なんて言うんだろう。なんであの時放送局の関わりでもないし、自分たちの番組にっていう風なものを受け取った時って、どんな気持ちでした？
もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。これこれっていう、これがやったって感じですね。はい。
これを待っていた。
はい。もう、最近でも多いんですけど、その学生の方から、受験勉強の合間で聞いてますっていうのがもうめちゃめちゃラジオっぽいと思いながら嬉しいですね。
かつての自分を見るような感じですか？
いや、本当にそうですね。はい。なので、まあ、逆にそのお便りの扱いっていうんですかね、僕とポテコさんもそのリスナーでお便り送る側だったんで、まあ、なるべくちょっとね、丁寧に取り上げるようにはしてるんですけどね。
それでなんかこの前話してたんですね。どっちがお便りを読むとか読まないとか。これはやらせないとか。
そうですね。僕もお便り読みたいんですよ。こうせっかくいただいたし、丁寧に読みたいんですけど、ポテコさんもそれがやりたいっていうので、はい、それでね、まあ交互にやろうかみたいな話になったんですけど、
そうです。あれじゃないですか。アカウント2つ作って、ジンキさんに読んでほしい場合はこっち、ポテコさんに読んでほしい場合はこっちみたいな。
いやー、でもそれしたらどっちかがいじけますよ。
そうか。
それしたら。多分ですけど僕がシュンとしますね、それしたら。
じゃあそこはね、渡さないで、交互にという。
そうですね、はい。
でも、いいですね、最初の方ってね、割と番組やってても誰が聞いてんのかな、みたいな場合もあるんだと思うんですけど、ね、そういう風にリスナーさんたちとのコミュニケーションが取れるっていうのは。
そうですね、本当に、なんであの時放送局さんにおんぶに抱っこなので、もう始めた当初からそのまま流れで聞いていただいたりとか、それこそそのね、カフェでイベントをやったりした時に、僕もお邪魔させてもらった時に紹介していただいたりとか、直接番組、僕らの番組でそのオフ会とかはしないんですけど、なんであの時放送局さんの方でこう間接的に、あ、ジンキさんですかってことで絡んでいただけたりとかしてるので、
うん、
そうです。本当に様々です。
番組今半年続けてきていらっしゃいますけど、どうですか？番組を続けるコツなんてものがあったら教えてください。
はい、そうですね、それも徳松さんに教えていただいたことなんですけど、まあ、無理しないようにと、しんどくならない程度にやったらいいよってことで声をかけていただきましたし、まあ、僕の大好きな川崎一郎さんにもそのなんていうんですかね、自分たちがね、そのしんどくなってまでやる必要もないってことで、気をつけていることというかコツっていうのは、まあ、アップする日時なんですけど、毎週木曜日とか、毎週土曜日とか、そういった決めてなくて、僕が乗った時に、気分が乗った時に、配信するっていうスタイル取ってるんで、ここが一番ね、気が楽かなと思います。あ、もう水曜日だから今日中にやらないととかいうのなくて、 今週ちょっとしんどいから土曜日ギリギリにやろうかなとか、まあ、今週土曜日ちょっと遊ぶ予定あるから水曜日のうちにアップしとこうとか、あえては、まあ、毎週更新ですけど、曜日は決めてないんで、編集僕としてはすごく気が楽ですね。
じゃあ毎週更新だし、2週間に一遍収録もしてるけど、公開日っていう意味では、不定期というか、若干幅を持たせてる。
木曜日から土曜日っていう風には言ってるんですけど、何時とかもね、何曜日とかも決めてないですし、まあ、ポテコさんと予定がなかなか合わなかったりするんで、例えば金曜日に収録なったらもう土曜日に配信とか。
そうですよね。
そんな感じで、うん、まあ、ゆとり持たせてるんで、その、なんていうんですか、締め切りに追われるじゃないですけど、そういったことがないのでね、やりやすい。
そこはもう自分でコントロールしながら無理しない範囲でってやってるんですね。そうすると、こう長く続けられそうな気がしますか？
はい、そうですね。ゆとりがあるので、最悪ね、一週ちょっと今週お休みしますとか、まあ、そういったことでも、まあ、続けることがね、大事ですし、最悪、なんていうんですか、月一とかでも、続けるだけ続けたいなっていうのはお互い思ってるので、まあ、今のところ毎週行けてるので問題ないと思うんですけど。
そして無理というよりは今は楽しいっていう方が、ずっと大きい。
楽しいです。もうお便りもいただいてますし、ね、ありがたいことにランキングもね、ちょっと上の方に行って、もう毎日ランキングを僕とポテコさんチェックして、ちょっと上がったら報告してっていう日々をしてるんで楽しいです。
そのランキングっていうのは、どこのランキングなんですか？
なんていうんですかね、ポッドキャストの、iTunes っていうのか、あそこに載ってる、まあ、コメディの枠で僕らやってるので、まあ、ランキングであったりとか、まあ、全体のランキングで100位以内入ったらやった、みたいな感じなんですけど。
うん。あれ、iTunes のコメディって、素人の方だけじゃなくて芸人さんたちの番組もいっぱい載ってるとこですか？
そうなんですよ。なんで芸人さんのね、ラジオとかにちょっと買った日にはもう嬉しくて嬉しくてっていう、もうずっと憧れてた土俵でね、聞いていただけてるっていうのはすごく嬉しいので、それが本当にコツじゃないですけど、やりがいになってますね、二人で。
励みになってるんですね。
はい、
励
みになってます。
ね、そうしましたら最後の質問になってしまいましたけれども、あなたにとってポッドキャストとは？
これね、この質問来るのはもう重々承知してたんですけど、なかなかね、考えてたんですけど、まあやっぱりずっと憧れてた舞台でもあり、まあずっと聞いてたんですごく親しみの持てるコンテンツだったんですけど、まあそうですね、今は本当に最高の趣味を見つけれたなっていうのはありますね。
最高の趣味？
はい、もう本当に。それこそ、まあ、初期投資はかかったものの、もうこれからもずっと続けていけたいなぁと思える趣味が見つかって本当に良かったと思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ぜひですね、皆さんに多くの人に、なお聞いてもらえるように、大いに宣伝をしてもらいたいと思います。番組のご案内、告知などいかがですか？
じゃあ告知、番組の紹介させていただきます。私がやってる、人気とポテコの話せばわかるという番組は、お互いの気になることや興味のあるものやことについて、ぐだぐだ話しながら理解を深めていけたらいいなという願望を持った番組になっております。毎週木曜日から土曜日あたりに、僕が気が向いたタイミングで、配信しているので、よかったら皆さん聞いてください。よろしくお願いします。
多分 iTunes のランキングが上がるためにはレビューなんかを書いてもらうといいっていうね、よく言われますので。
そうですね。
iTunes のレビューに、ポッドキャストの中の人で聞きましたと、一言付け加えていただいて。
あ、ぜひぜひぜひぜひ。
レビューを書いていただける方が多くいらっしゃると、嬉しいなぁと思います。
書いてください。そして、ポッドキャストの中の人の、紹介をまた番組でさせていただくので、これからも引き続き皆さんこの番組聞いてください。
ありがとうございます。逆に宣伝をしていただいて。そうですね。ポテコさんにもぜひよろしくお伝えください。もしあれだったらですね、ジンキさんの後、また次の方紹介してもらうんですけれども、 ポテコさんを紹介っていうのは、やっぱりなしかな、それ。
いや、ちょっと話してみます。それ面白いですね。
いやいやいや。二回り三回りね、回って、それじゃあ、ポテコさんを紹介しますっていう人がいたら、またそれは面白いかなと思うんですけれども。
そうですね。いや、もうぜひ、本人もね、ちょっと、今回、都合がなかなか合わなかったので、本当は二人でね、収録に臨みたかったんですけど。
ね、ぜひぜひね、お忙しいことですので。
はい、会えば、はい。
はい。どうもありがとうございます。今日はジンキとポテコと話せばわかるからジンキさんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人、いかがでしたか？番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。